介護予防事業の効果について、坂博議員。坂議員、いよいよ3年後には団塊の世代のほとんどが65歳となるなど、介護給付費が年々増え続けている。そこで、介護予防の観点から、1、市としても様々な介護予防事業を展開し、努力しているが、見込み通りに介護給付費が抑えられているかどうかの検証はどのようなものか。2、地域包括支援センターに対する周知が進んでいないようであるが、各地域包括支援センターの総合相談支援事業の現況は。3、介護保険料は支払っても、生涯この保険の世話にならない方、長期間の無利用の方も多くいる。日々健康に留意し、努力していることへの励みとして、現地ポイントの付与、あるいは保険料減額の実施などによる介護予防への効果について。以上、3点について市の見解を伺いたい。保健福祉部長、今後、本市では団塊の世代が65歳以上となる平成26年度には、要介護及び要支援認定率で 14.4% 程度、標準給付費は平成24年度からの3年間で約80億円が見込まれる。高齢者の増加による要介護、要支援者の増大や、市内外の介護保険施設の充実に伴う利用者の増加などにより、年々増大する給付費による介護保険財政の影響が懸念されるが、サービスの質の確保と向上を図りつつ、財政の安定化に向け、傾注してまいりたい。次に、介護予防事業による給付費の抑制効果について、市では、要支援及び要介護状態の恐れの高い高齢者を対象とした二次予防事業と、要介護及び要支援者を除く、すべての高齢者を対象とした一次予防事業として、生き生きクラブなどを実施している。効果について、精緻な検証までは行っていないが、アンケート調査結果によると、心身の状況などから、健康意識の高い、元気な高齢者が増加し、運動機能等の維持改善が見られるなど、予防事業は給付費の抑制をはじめ、高齢者の健康寿命を延伸させる一定の効果があり、今後も積極的に展開してまいりたい。次に、地域包括センターについては、地域における総合的な福祉の増進を図り、高齢者を地域で支える体制を整える機関として、筑波未来市社会福祉協議会に運営を委託している。平成23年度の相談件数は、市内に展開する3施設を含め、2883件の相談があった。主な相談内容は、介護保険のサービス利用に関することが最も多く、相談後、必要な場合は対象社宅を訪問し、現状を把握するなど、生活機能の低下等があれば、介護保険の申請代行、また介護保険認定後の介護サービス事業につなげるなどの事業を行っている。元気ポイント制度については、高齢者の励みとなるような、健康で元気な高齢者を応援する制度として、今後検討していきたい。経済以外の質問事項。この夏の節電対策を問う。小中学校の通学路の安全対策について。